4月は26日、時刻は午前の6時半です。どうも、おはようございますか。モロハのゆうけいと、
アフロと、
チキョンソウです。
はい、
はい、
今日は
ですね、4月の
26日、
あなたと私、ボリューム1ということで、
はい、
渋谷イヤーにて、チプロさんを招いて、
はい、
イベントをやりまして、今、終わって、ね、ゆっくりしてるところです。
そうですね、
はい、
そうですね。
そんな、せっかくの機会なんでちょっと録音しようということで。
そうなんですよ、今もう話し込んじゃいそうになったんで、
もう撮ろうっつってね、うん、
ちょっと急いで今、はい、
急に番組みたいな。
ちょっといきなりかしこまっちゃって、ね、
そうなんです。
そうなんですよ。
いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、いい一日でしたね。
いや、声の張りが、
主催者としても誇らしい一日でしたね。
いや、本当に最高の。
いや、まあでもこうなることは分かっていたんですけど、やっぱりそうなったかっていうふうに思いました。いやいや、
良かったです、本当に。
まあ、内部の話はこれぐらいにして。
早い。はい、イントロにもなって
る。なんか、本当はなんか2人ともさっきなんかゲームの話で盛り上がろう
と。そうなんですよ、今これ撮る前にちょっと話盛り上がりそうだったんで、もう回そうっていう話で、今ちょっとゲームの話をしてて、モロハの UK はゲームがすごい好きで、でどうやら今話を聞いてみればチプルソさんもゲームをちょっとするという話で、で続きの話をこれからしようかなと。
はい、何ですかそのハマってるゲームっていうのは。
僕はゲームの中で一番今までで楽しめたというか好きなゲームがメタルギアシリーズがすごい好きなんですよ。
いや、完全に一緒です。
一緒ですか。
いや、もうなんかこうなったように、
はい、
ほんまにメタルギアの話をなら音楽と同じ情熱で喋れるっていう。
最高ですね、最高ですね。
ちなみにモロハのアフロ、プレイステーション実況パワフルプロ野球2001以降やっておりません。
あ、帰れ帰れ。
それ以降やっておりません。
帰れ。
でもメタルギアはもうライデンとかが出てきた。
あ、はい、すみません、ちょっとメタルギアっていうゲームからはどういうゲームなのか説明してもらっていいですか。
そういうのお願いします。
すみません。
メタルギアっていうのはまあ、いろいろシリーズでいろいろ作品が出てるんですけど、他のゲームと違うところは、まあ、よくある敵を倒して最後のボスまで進んでいくみたいなゲームとは一味違って、敵から逃げて見つからないように物語を進めていく、いかにこううまく敵を欺いてクリアできるかっていう、まあ、いわゆるステルスミッションゲームって言われるものなんですね。それが、まあ、発売当初はすごい画期的で、
なるほど、
まあ、それがブームになったと。でいろんなシリーズが出て、プレイステーションから今はもうプレイステーション3までシリーズで4まで、あ、今だとライジングっていうのが新しく出てるんですけど、まあ、それが僕が一番好きで。で、ちなみにチプソさんはどれやりました。
いや、結構全部
やってます。
やってるんですけど、でも最新のやつはやってないんですけど。
4とかやりました。
4、あ、やってないです。あ、4を途中っすね。
あ、
3まではジャングルっすね。3、
そうです、そうです。ドレス好きでした。
いや、でもやっぱり2、いや、1もやってるんですけど、でも2からなんか主人公のスネーク、
はい、
スネーク、1は言ったらスネークを操作する、
はい、
でもこう2からスネークは初めのちょっとだけで、あとライデンっていう別の主役が出てきて、
ね、はい、
このスネークを客観的に見てスネークと連絡取り合うみたいなストーリーの進み方やったんで、それでもうスネークがもうちょっと尊敬してて、
はい、
一時期こう自分のことがちょうど大嫌いやった、
はい、
そのほんまに青春っていうか、まあ、中高という時に、
はい、
自分がめっちゃ嫌いやった時にこう部屋の ドアの横に紙が貼ってあって、はい、そこにあのソリッドスネーク、そのスネークの名前を書いて、こう部屋を出る前にはこうリセットできるようにスネークを思い出して、なんかこうこんなスネークみたいに今日一日過ごしてるんだみたいな、
へ
っていうなんか自分でそこ見てリセットできるっていうか、っていうぐらい好きやって、
はいはい、
だからあのなんていうかもう大塚明夫ごと好きっていう、はい、声優ごと好きっていう、
は
い
は
い、
一回さ大塚明夫さんとさ会ったことあるよね。
マ
ジ？
なんかさ声で分かったって言ったじゃん。
そらなんかあったね。
そうなんかマックかなんか行った時にしんちゃんがとてつもなくざわざわし始めて、なんだっつって言ったら、今の声大塚明夫の声だっ絶対そうだみたいな感じ
あったね。
俺分かるもんとかって言って、
マクドナルドで
どこだっけ、でもなんか飯屋だった
ね。全然覚えてない。でもあったね。
あった、
うん、ありました。
あったよ。
そう、その大塚明夫っていうのはそのスネークの声をやってる声優さんです。
それ言わなかったら誰だそれって感じ
だね。そうなんですね。
ストーリーがすごいですよね。
はい、
いやだからなんかどれだけかっこよく越せるかとかやってた
し。ああやりますね。
やるんですよ、無駄にタバコ吸って。
いや、やりますね。タバコ吸うと減っちゃうんですよね。
そう、ライフゲージが減るんですけど。
マジ？なのに何タバコ吸うの？
いや、かっこいいっていう。タバコ吸ってミッション一つクリアする。
メタルギアのいいところはそういう遊び心があるところ。
あー、なるほどね。意味はないんだけど。
そうそうそうそう。
なるほどね。
こうなんか麻酔銃とかもプッて打った後にアップにしてみたらなんかロゴが入って
たり。そうそうそうそう、あったりするんですよ。
いや、それが、そういう細部のこだわりは
すごいですよ、本当に。壁に何気なくこう、別にストーリー上何の関係もないですけど、壁に貼られてるグラビアポスターがアッキーナとかだったりするんですよ、うん、で、それをババババババって銃で攻撃したりした後に、うん、まあ、無線っていうものが存在して、うん、無線で、要は大佐と連絡取り合ったりすると、うんうん、まあ、何やってんだと、ミッションに集中しなさいみたいな、
まあ、押し掛けいけんだ。
そうそうそう、ストーリーとは全然関係ない、そういう遊び心が。
それで、あのなんかあのその大佐がいつも頼りになる大佐がいるんですけど、うん、その最後になんかバグって、うん、その大佐がなんか電源を切れとか言う、うん、いつもアドバイスしてどうやって越したらいいかとか教えてくれる人やが、急いで電源を切れ、
なんで
電源を切れとか言って言ってきて、で、それ電源切ったら、うん、言うたら終わってしまうっていう。こっちのなんかゲームってゲームの中に中のやつをコントローラーで操作するけど、そのコントローラーを持ってる自分までちょっとこう入り込まされるっていうか。
え、それは何、結局なんだ、バグなの？
それバグ、バグっていうか、なんか
そういう
罠っていうか、
そういう演出なの。
そう、演出で。
え、ずっと切らないと。それじゃ何ていうの、大佐は。
いや、それはまあ理由はあるんだけど、
偽？
うん、え、偽ではない、まあいろいろあるのよ、まあ、説明するとすごい長くなるんだけど。
いやいや、それすごい気になってる
んだ。いやいや、それ
そう、
そうなんだ、うん、なんかそのストーリー上にそれは必要なんだ。
うん、そうそうそうそう。
で、なんかコントローラーをなんか1個全然倒されへんボスとかって、うん、それがコントローラーを1コンから2コンに差し替えたら動くとか倒せるとか、なんか急にあのピッて消えてビデオ1とか画面が急に真っ暗になって、あのビデオ画面、
うんうんうん、昔ビデオ1って
言ってた。
そこで急にビデオ1になって、まあ、ちなみにそのビデオはヒデオ1になってて、その小島ヒデオっていう人がゲームを作ってて、
もともとメタルギアの作った人、小島ヒデオって。
うわーすごいね、それは。
だからそのなんか操作してるこっち側までなんかあの操作してくるっていうか。
楽しそうでしょ。
超楽しそう。
いや
そんなん超楽しそうだわ。
そう、それで大佐が頭ちょっとおかしくなっちゃって、で、今すぐ電源を切りなさいみたいな、うん、だって俺本当に切りましたからね。
それは引っかかったっすよね。
俺切りました。
で、どうだろう、
切るともともとその前のセーブポイントみたいなとこから
さっけんなよって。
そうそうそう
そう、 うわーマジか、それすごいね。
でも2周目で絶対気づくわけじゃん、それで。
うん、
そこすごいな。
なるほどね。
結構風刺あるっすよね、なんか。めっちゃなんか社会を、
ね、うん、ありますね、
表現して
た。へー、そんなゲームなんだ。
そうなんですよ。
じゃあ実況パワープロ プロ野球の話
するパープル。
あー、浅い
浅い。いや、パープルはね、浅いよ。いや、浅いじゃん。でも逆に、いや、浅さを追求した結果、あれになったのよ。もうすごい簡素、簡素なんです
よ、野球。そうだね。
だからこそ誰でもできるんだよね。終わり。終わりだよ。
そう
だ
そうだ。
ちなみにアフロ今あの生産をしております。なんで突然ちょっと喋らなくなったりするん
ですけど、多分何回かお札の音とか聞こえて入ってる
し、ごっつい音してるだろうね今日。
さあさあさあ、
ちょっと待って、じゃあ俺ちょっと真剣にやる。
僕はちょっとまた続きの話で申し訳ないんですけど、スリーがすごい好きなんです。
ジャングル、
ジャングルが何がすごいって、ワンツーと、まあ、プレスシリーズからワンツーと来てスリーになってからマップに敵の視点が出なくなったじゃないですか。 あれのハラハラ感。
いや、ほんまにリアルってことですよね。だからリアルっていうことがゲームで面白いですよね。ウィニングイレブンもなかなかゴールできないのが面白いとこです。
ウィレやりますか。
ウィレはやるっすね。
めっちゃやるんすよ。
そうです、あれはアーティスト全国共通できっといろんな人がやってるっす
も
ん。
あの、俺はフランスワールドカッププレイステーションバージョン。
なんか一個古いっすね。
で、
カズいる。
三浦、
三浦いる。
東京に、下北沢に3っていう箱が、ライブハウスがあって、はい、そこで定期的にその音楽バンドマンとかをがウィーレ大会を開くんですよ、はい、でそれに俺毎回出てて、でぶっちゃけ一昨日出てきたんですよ。
あれ、そうなの。また行ったの。
行きました。
はぁ、好きだね。
それで結果はどんな。
でさらにすごいのが、そこにそのバンドマン、僕らの周りの界隈のバンドマンに2012年の日本のウィーレチャンピオンがいるんです。で、その方がいつも来るんです。でトーナメント制でいつも戦うんですけど、まあ勝てないんですよ。
やっぱそんな上手いんですか。どこ使うんですか。
普通、大体いいチーム使うじゃないですか、はい、いいチームとかいい国を使うじゃないですか。その人は何使っても強いんですよ。
へ
ー。で、まあウィーレってこう選手のその時のその試合によって調子っていうのがあるじゃないですか、はい、本調子じゃなかったりとか、その調子を見ずに試合始めたりするんですよ。
クールですね。
クールなんですよ。
何点ぐらい取るんですか、その上手い人って。
で僕がこの前やった時にトーナメントの初戦でその人と当たっちゃって、はい、うわと思って、で僕はもう本当に本気のチームでやって、はい、向こうはなんかそれこそその場でなんか選んだようなチームでやって、はい、で前半も勝ってたんですよ。これ俺チャンピオンになっちゃうと思ってやってたんですけど、どうやら本気出した、本気か分かんないですけどちょっと真剣になっちゃって、もうそっから俺1点も入れられずに最終的に 3-2 で負けたんですけど。
いや、すごそうっすね、その人。
なんかやっぱり周りでみんなウィーレやってる人って絶対言うのが、いや俺強いよって言うじゃないですか、はい。負けないよみたいな、やるみたいなことを言うんですけど、そう言ってきていろいろやってきたレベルとはもう本当に格が違って、もうまさに手も足も出ないみたいな。
すごいですね。
強いんですか、シュルさん。
いや、そんなにですね。
あ、結構やってるけれども。
結構やってるけれども、そうですね、5点ぐらい、10点満点のうちの5点プレイヤー。
ああ。俺98やってた時に
すごいかっこいい顔して
る。俺98で結構鳴らしてた時みんな大体下の画面見てやるじゃない、上の画面か、
はい、
その全体
見
て。俺ね、あれ一切見ないの。もうとりあえずボール奪ったらロングボール、
はいはい、
でそこに人がいたらラッキーで、カウンターサッカー、はい、先に1点取ったらもう5バー。すごい、ね、時々だから10回に1回ぐらい本当に強いやつに勝っちゃったりするの。
そうするとね、
本当ムカつかれるね。
ね。カウンターサッカー。
あれでも人間性出るね。
出るね。
出る出る。本当に。
コントローラーとか投げますよ。あ？
投げるね。
うん。
ちょっとね、確かに偉いよ、偉いゲーム作ってくれたよ、
すごい、
うん、コナミさん
メタルギア
もコナミなんですよ、ね、
やっぱコナミはすごいね。最近さ、ハドソンって聞かないね。
あ、合併したんじゃなかったっけ。
あ、そう
だと吸収されちゃった。
詳しいね、その辺。
詳しい
違うわ。
ハドソンって言ったらボンバーマン。
ボンバーマンですね。
ボンバーマンですね。
ボンバーマンでも面白いですよね。ボンバーマンのキャラクターみたい
ですね。ギスられましたバトルじゃないのにギスられました。
右と左消せるみた
い
な。
それやばいな。ボンバーマンのキャラ。
ボンバーマンでも名作ですよ。
あ、僕ら小学校とかの時ですね、めちゃくちゃやりましたね。
いや、やったっすよね。でもあのマリオって結構スーパーマリオブラザーズって結構なんか、はいはい、まあ噂話でなんかちょっと説得力とか 0.5 とかなんですけど、すごいジャンキーな本間の兄弟がその決まった時になんかこうの映像がゲームになってるみたいな。そのなんかキノコ取って早なるとか、
へ、
星取ってピカピカなって出てくるとか、なんかそういうことらしくて、ほんまにその兄弟のなんかこのイメージ映像っていうか、兄弟の空想がゲームになって、
そう、実体化したみたいな
みたいなっていう話を聞いたんですけど、それめっちゃ面白くて、なん
かそう、初めて聞きました。
だからでもゲームって結局そういうなんかこのイメージ映像っていうかもんやったり、だからメタルギアとかだって完全に戦争、
戦争ですね、
戦争がテーマで人を殺したり、
はい、
っていうゲームなわけだから、なんかでもあれはなんか無駄に殺すゲームとはちょっと違う、
違いますね、はい、
その一人も殺さずに全面クリアできたりする。
へー、
全部あの青い
銃打たない、
銃も麻酔銃とか。
じゃあすぐ起きてきちゃうんだ。
え、
起きてきちゃったりするの。
あ、起きてきちゃったりする。
だから その分クリアは難しいけど、でも青色のなんか弾が、青色の武器は全部人を殺さない武器で、だから全員殺さずに越すこともできるっていう。
あ、とか誰にも見つからない、最後まで見つからずにクリアとか。
そうそう、
なんちょっと泣きそうになってるね。ちょっと泣きそうになってるもんね。
最後にそれでその、まあ、プレイヤーのプレイを評価して、うん、ランクのバン。
なるほどね、うん、そうさ、ゲームやってる時っていうのはさ、なんかこうどんな心境なの。俺も久しくやってないからだけどさ、そのレベル上げとかあったりするじゃない、ロールプレイに
関しては。 RPG はそうですね。
その時ってどういう心境、無なの、作業じゃん、あれ言ったら、
うん、でもそれが楽しかったりするんじゃない、うん、俺はそうだよね、
うん、だからなんかあのトリップっていう言葉がどういういろんな意味があると思うんですけど、はい、それゲームの世界に別にこうやって酒も何にもなく、うんうん、ドシラフでもコントローラーを持ったら、
う
ん、そっちの世界に入るっていうか、
う
ん、だからそのレベル上げとかもなんていうか、きっとめっちゃあまりにも冷静やと、これ60時間もやってるけど全く人生に何の意味をもたらさないことやけども、入り込んでたらトリップできてたらもう日々のアルバイトと同じっていうか、お金稼がなあかんし、でなんていうか、このこっちの現代っていうか、こっちの現実とちょっと違うから、なんかこうめっちゃおもろいゲームが家にあると、お昼間にどんなストレスがあってもこっちあるしっていう、なんか俺はそういうなんか、
俺だからドラクエとかやってるとあまりにもこう夢中になりすぎて、例えば昼から夜中のほんと4時とかまでやっちゃう時とかあるんだけど、うんうん、その次の日とか外出るとモンスター出てくる感覚がある。
それはやばいですね。
エンカウントするんじゃねえかと思って、
エンカウント、
そういう感覚に なりそうになる時があって、例えばね、それこそメタルギアの話で言うと、人がこう前に道で歩いてたりすると振り返らないかなとか、止まったりしたら俺もなんかこう止まっちゃいそうになったりするのよね。で、ごめんなさいね、今そんだけリアルになってるんだよ、ゲームって。
いや、そう、どれだけリアルになってるかっていう、
はい、
もうただのなんか空想じゃ結構遊べないとこまで来てるっていうか、
なるほどね。
でもなんかあのこういう仕事をしてるとなんか別に何時に起きるとかは今自分に課せてなくて、でも自分が動かなかったらジムも進まへんし曲作りも進まないっていう状況の中、ゲームがあるとこうパッと目が覚めて、いつもやったらパソコンの前に向かったり楽器の前に向かったりするところを、いや今日は全部やめようってなってゲームを押す時の快感っていうのはもう一日フルでもう全部を失ってのめり込める。
代償はでかいけど、
代償もあとはもう飯も食わんでいいし、
そうそうそう、
とりあえず朝までもう眠たくなるまであとはこれにっていう、
はあ、
自分をダメにする
ものではあるけど、はあはあはあはあ、そっか。
でもなんか完全趣味でそこまで夢中になれるものってあんまりなくないですか。
はあ、俺消しゴム集めっすね昔、いやこれはマジで本当に
匂いのするやつ、
いやあのね形がいろんな形してるやつ
すごいフェチだね。
うん、俺はだからもうあの小学生の行動範囲ってさ限られてるじゃないですか、はい、だからもう文房具屋が点々としてあるわけよ、
うんうんうん、
でもチャリンコ声でさ小遣いもらったらすぐ行くのよ、うん、でも持ってるやつがほとんどなのもだからもうないやつはないかんと思って本当にもうくるくるくるくるちゃって、またあとリサイクルショップとかあるじゃないですか、
はい、
稀に消しゴムが売ってるんですよ
それレアそうですね。
それを一生懸命買ったりとか。
それ何使わないの？
使わない使わない。
コレクトするの？
コレクトする。俺それ小学生1、2年生の時だけど、である日すごいあのさミニ四駆とかのさ部品を入れるボックスケースあるじゃないですか、プラスチックの、あそこに入れて保管したんですよ、
うん、
それがね夏忘れもしない夏、うん、
脱ぎました今。
溶けたの夏になった溶けたんだよゴムが
はいはいはいはい、はい、
あまりにも暑い部屋に入れすぎすぎてもう溶けてたし、それを見た瞬間に一気に冷めた。
もうやめたの？
もうダメだと思って、これもうショックすぎて、もうこういうもんなんだって人生
はかないんだ
どんなに物を集めても物って壊れるんだみたいな一生懸命になるからなるほど切ないもんだと思ったよ俺は。なんか
幼
なが
らに
一つ思った俺はそこで。
あ、そう、
うん、悲しかったよあれは
これさっき言ってたのインタビューの10か条みたいな全然ない
やつあ、なんすかなんすか。あ、そうそう、チロさん、そうそう、チロさんに聞きたいことを、せっかくだからね、きっとこのね、これを聞いてる人もチプソってじゃあどんなやつなんだと、
はい、
いうふうに多分思って、今日来てくれた方はね、うん、知ってるかもしれないけど、来てない方も
知らない人もいるかも、うん、
ちょっとチプソさん、じゃあまずじゃあなんかこう、どんなこう、どこから来てどんなことをやっていてっていうのをちょっと軽くここで。
どこから来て、
どこからやってきたのか、まず
大阪、
大阪から来た。
大阪は豊中、
豊中
服部緑地公
園。どういうきっかけでラップ始めたんですか。
いやもう二十歳まで完全に一人で引きこもって、そのさ、すぐに生産に変わる顔
いやいやいやいやいや
すごい、
ちょっととりあえずやめようかな、
孤独感がいやいいっすいいっす。
いやいや、でもそう引きこもったわけじゃないですか、
はい、
その歌でも俺はライブでも結構、はい、自己紹介文とかにも書いてあるんで書いてたんですけど、はい、でも幼馴染の人たちとわらじってくるんですよね、はい、その人たちはずっとちぶさの引きこもってる間も音楽やったんです
よ。ずっとダンスとかをやってて、で幼馴染やから、まあ、家も近くて小学生からずっと一生やったけど、俺が途中で全部リタイアしてっていう中で、で俺はずっとクラシックギターを弾いてて、でだからそれがショパンとかベートーベンとかっていうのをギターで弾いて過ごしてる中、二十歳の頃に成人式があって、でそこに僕をこうなんかもうずっと引きこもってて、いろんな連絡を全部断り続けて、なんか連絡帳とか来ても全部断って、もうどんどん一人にしていって出た中、半年に1回ぐらい電話してくるやつが、家の電話にしてくるやつがちょっと天然なんです
よ、
してきてっていうやつがいて、でもそいつがこうずっとコンスタントに連絡、半年とかに1回何回断っても来るから、
うん、
でなんか 17、18から初めてなんかふと遊んでみようって思って、で遊びに行って、でそっからなんかスターバックスとかカラオケとか、
はい、
そういうの全部なんか全部チャラいって言ってたんですけど、
はい、
そういうのに遊び方を少しずつこう学んでいって、で二十歳の頃に成人式に行こうってそいつに言われて、はい、で成人式に行くってなって、結構みんなスーツを着る、
はいはい、
袴を着るとか、はい、なんかいろいろある中、とりあえず俺は私服で行く、ジーパンで行く、うん、っていうことだけ思いながら成人式にそいつにこう連れて行ってもらって、で行って、でそこで嵐と再会して、
それはどれぐらいぶりだったんですか？
いやもう7、8年ぶり。
へー。
結構だからなんか地元のお祭りとか、
はいはい、
たまに俺がこう行くと、うわっみたいな、驚かれるみたいなぐらい結構一人やったから、で向こうもびっくりしてて、でその夜に初めてなんか一緒に酒を飲んで、
うーん、
でも話も一個も噛み合わんくて、
はははは、
一個も好きな音楽も一個も合わへんみたいな、お互い何それみたいな、なってすれ違う中で、でその夜はそのまま連絡先も交換せず終わって、
うん、
でそしたら次の日ぐらいに、そのわらじの一人が、こう俺の妹とも、そのわらじの一人の妹が、なんか親友で、っていうまあ地元の感じで、で、その妹がそいつの家に遊びに行ってて、まあ妹もいる、妹同士で遊んでて、で、そこにわらじもいてて、で、そこで、あいつどうしてるんってなって、妹自体で連絡が来て、で、その夜行って、で、酒を飲んで、連絡先を交換して、で、そっから、僕そこまで酒もあんまり飲んだことなくて、でも近くの居酒屋でそのわらじと、まあ、その中のピラフってやつと酒を毎週なんか飲むようになって、はい、でその時になんかあんまり会う口実がなくて、
はいはい、
まあ、次来週またここで飲もうやとかいうのも恥ずかしい
から、恥ずかしいですね、はい、
なんかお互い持ってるなんか本とか、
はい、
CD とかそういうのを貸し合う、別
に
それを意図してたわけじゃないけど貸したら返さなあかんかっていうので、はいはい、でその時に、DJ クラッシュと DJ ヌジャベスの CD を貸してもらって、はい、でそれを聞いてヒップホップっていうかそのビートがドラムがこんなんか前にあって、はい、ドラムが気持ちいいとかっていうのを初めて思って、でそっからトラックを作り始めて、
は
っていう、だからヒップホップもそこが入り口で、でトラック作って初めは結構なんかビートボックスを、
はい、
結構誰でもできるというか、うん、体でできるし、
はいはいはい、
ラップはちょっと恥ずかしいけどビートボックスやったらできるっていうようなテンションで遊びで、
は
い、トラック作りながらビートボックスはみんなの前でも上々遊びでやってて、やっぱりそのサイファーとかってなるから、
はいはいはい、
その時にビートボックスとかやってて、でもラップが回ってってきたけど、来てもやっぱラップはちょっといやってなってたけど、その時にこれラップもしもこの場で俺がめっちゃかぶちかましたらめっちゃ上がってくれんねやろなっていうことを思って、なんで初めて2パックの曲でを聴いて、でうわめこれまるまるコピーして1曲作ってみようってなんか遊びで思ってて、っていうとこがラップの入りで、フリースタイルからこうゆっくり入っていって、
そのまるまるコピーで作ってやろうっていうのはそのオケをそのまま使って自分で
歌詞だった、全然そのラップを、
あ、英語歌詞のままで、
英語をなんかうまいことカタカナとか日本語に変えて、
はいはい、
フローをパクるっていう、
はははははは
っていう感じのこと、まあで結局全然成功しなかったんですけど、いまだに残ってもないし、それ完成もしなかったけど、それを作るっていう段階でラップを作るっていう脳みそが少しずつできてきた、
はいはい、
でっていう感じです
ね。
だからその今までロックのそのなんかレッチリとかのそのなんか A メロメロディーあんまりない、
はい、
けどなんかノリノリっていうあの感じがすごくかっこよくてなんか日本のロックって A メロはやっぱメロディーがあってっていう、そのメロディーがなんかかっこよくないと思ってて、フックはサビはメロディーあってもなんか バースっていうか A メロ B メロにメロディーがあるロックっていうのがあまりかっこいいと思えてなくて、でそんな時にレッチリとか聞いてうわかっこいいってなったっていうのもあってラップちょっとやってみようっていうのがすごい入り口としてあって、
はははは
っていうめっちゃ長なったっ
すけど、なるほど、そうか、
そうそう、
じゃあわらじっていうのはもともとあったところに後に入った感じなんですか？
いや入ったっていうかそのわらじっていうのとはずっとやってて、
はいはい、
で俺は俺で一人でずっとやってたから、
はいはい、
それで別にずっと別々で全然別にライブも一緒にやって
た
し別々でやってたしっていう関係でやってきたんですけど、気づいたら毎日一緒にいるし、なんかこうなんていうか、まあ、その UMB とかいろんなチャンスの時に、まあ、所属はとかっていう時に別に所属何かに所属するっていうのは俺は嫌で、でもこの UMB に出るにあたって、まあ、所属っていう画欄が別になしって書いたらなしでいいけど、別に誰も特性編の中でそのなんか例えばわらじクルーって書いたとしたらそのわらじも一緒に名前が行くっていう、まあ、所属っていうそのなんか一個あるそれをせっかくやからっていうので俺は書いて、でもなんかそういうのでだんだんこうチャンスをなんていうか分け合うっていうか、
はいはいはい、
っていう中でなんか別に幼馴染やしなんか一緒にやってもいいっていう、でフロムワラジとか俺はつけへんっていうこと言ってるし、
ははははは
俺はそこのなんていうかアイデンティティは曲げられへんからそうっていう関係だから、別になんか自分はわらじって聞かれたらわらじやけど、でも別にもう好きに呼んでくれっていう、
ああなるほど、
だから別にほんまに主催者がカッコわらじって書きたかったら書いてくれていいしそうじゃなかったらそうじゃなくていいし、だから別になんか聞いてくれなくてもいいし逆に聞かれたらああそうかそうや決めなあかんなとかなるぐらいの、まあでも俺的にはいらんと思ってるっていう、別になんかこうフライヤー上とかシーン上でどうあろうと自分は自分やし俺らの関係は俺らの関係やしっていう、
自分の住んでる場所とかについてはどうですか？
どういうことですか？
結構僕らは長野県から来てるんです、
はい、
けど結成は東京で、
はい、
活動もやっぱ東京、スタートも東京だったんです、
はい、
でやっぱり地元に先輩もいるんで地元でライブすることもあるんですけれども、レペゼン長野っていう言葉を使うことにすごく実はちょっとした迷いがあって、っていうのはやっぱり長野でしっかり毎回毎月お客さん入んなくてもイベントを打っていて、ずっとこういろんな環境の変化の中でも継続的にイベントを打ってる人たちがいるわけじゃないですか。そういう人たちがこれを聞いた時にどう思うかなと思って、長野のシーンっていうのは確かにあって、はい、そのシーンを作ってる人たちがやっぱりレペゼン長野っていうべきだとしたら、はい、東京で結成して地元が長野ですっていうだけでレペゼン、
はい、
例えばフロムだったらいいのかもしれないです、
はい、
長野県で生
まれ
て、
はい、
レペゼンってどこなんだろうなっていうところで、
はい、
大阪じゃないですか、
はい、
で服部緑地を、
はい、
緑地っていう、
はい、
ラインもあるじゃないですか、はい、っていうのを使ってるところとか、あと今 の所属しないっていうか、そこに入り込まないっていうのと合わせて、それってどういう風にこう、
いやでも緑地公園っていうのは生まれ育ったとこやし今もいるし、人一倍そこ多分緑地公園っていうところがなんていうかなんていうか、その緑地公園でずっと一人やったから、
うん、
例えばこの先どっか違う場所に住んだとしてもなんか緑地公園の景色とかっていうのは一部だから、その緑地公園で曲を書くのが一番その辛かった時とか、そういうのが一番なんかとリアルに会えるっていうかっていうところやし、なんていうかその逆に コンプレックスはゼロで、コンプレックスという悩みゼロで緑地公園に住んでるし、育ってきたし、今もそこにおるし、そこでラップしてきたし、掲げてきたし、その迷いゼロで勝手にも出てるっていう。
はははじゃあもう緑地公園っていうフレーズにもやっぱそこに一人でいるイメージなんですね。なんかやっぱ、うん、地元レペゼンっていうと地元の仲間背負ってきてんだよっていうイメージがあるじゃないですか、はい、とはまたちょっと違うんですね。
ああそうですね。別になんかっていうか仲間を背負うっていうのは、うん、背負われるような仲間いらんし、うんうん、きっと背負ってくれるような仲間を求めてないし、うんうんうん、仲間も横で一列で行くもんやと思ってるから、うん、その後ろの背景が緑地公園っていうか、
うんうんうんうん、
一番やっぱり今も南で大阪だったら南心斎橋とか梅田とかっていう都会があってもそこに住んでたらリセットできひんけど緑地公園に帰る朝始発電車もあるけど、うん、その緑地公園に帰るってことでリセットできるっていうか、
うんうんうんうん、
髪の毛ほどけるみたいな、
はいはいはい、
なんかすごい。そうそう、だから緑地公園って自然、ほんまに自然にレペゼン、別になんかレペゼン俺は緑地公園盛り上げるとか、
はいはい、
緑地公園背負ってるとかそんな風に重くは考えてないし、仲間を背負うとかも思ってないし、ただ緑地公園に住んで育ってきたから緑地公園っていう、ほんま自然な流れのレペゼン、
うんうんうん、そうっすね。そっか、緑地公園はどんなとこなんですか。
いや、田舎っす、なんか田舎と閑静な、
その豊中っていう町の中にあるその公園、
はい、
服部緑地公園、
緑地公園っていう公園がめっちゃ
でかい。そこでイベントもされましたよね。
あそこでエアーコントローラーっていう、はい、そこにある野外音楽堂で、
野外音楽堂があるぐらい大きな、
いやめっちゃめちゃくちゃでかくて、でかさはほんまにでかくて、PV とかもほとんどそこで
出るし、あのトレーニング、
トレーニングあれは違うっす、
あれはど
あれはどっかのなんか山、
へえ、なんかこの前自分あのわらじのライブ見たんですけど、
はい、
なんかすごく空のちぷろさんとやっぱりクルーのちぷろさんがもうライブ前の雰囲気からやっぱ違うなっていうのがすごく俺に印象的で、はい、それっていうのはきっとなんかこう仲間との間柄だったりとか、
はい、
なのかなっていうふうに思いましたけど。
いや、そう、まさにそうですね。そうですか。
やっぱソロの時はこう挑みに行く感じで、なんかこうモードが違うとかっていうのはどうなんですかね。
モードはどう、
なんかなんだろう、そのアウトプットのベクトルが全然俺は違うような気がして、例えば一人宇宙って言ってるようにお前とお前の話をしてくれよっていうことじゃないですか、要は、はい、ワラジはこの空間、
はい、
みんな一緒にいるぜっていう、
はい、
ものじゃないですか。それリリック的に言ってることが一緒でもそのショーケースとしての出すバイブスが違うじゃないですか、
はい、
それってこう自分の中でこうスイッチの入れ替えみたいなのがあるんですか。
いや、全然ないです、
ね、あ、そう、
全然ないし、そうですね、全然ないですね。別に、だからなんか自然ですね。なんか別にあっちをなんかこうどうしようとかこっちをどうしようとかっていうこともなく、あっちにいるときにはなんかそのなんか最近
そうか、
そう、自然っていう、自然っていうことを なんかこの出会いも自然やと思うし、なんかこう多分地方、自分の町からに重い荷物を持って遠いところに行って、そこでなんか いつもと同じことしててももうライブまで例えばどっかこもって、うん、ライブだけしてあとまたこもって次の日お疲れ様でしたって帰るっていうことが そういう遠いところに行くとなんかもったいないって単純に思って、どれだけの出来事人と出会えるかっていうかっていうことを結構なんかだんだん大切に思ってきて、大切っていうか出会いがどうとかっていうよりか単純にもったいない、せっかくやしっていうので、なんかこうだから酒とかもライブ前はずっと飲んでなかったっすけど、結構なんていうか向こうで勧められたらこれ断るんみたいな、これを入れとこうとかって、別にそれで寄って失敗した1フレーズ飛んだとか、まあ、それも出会いだし、その時に言うたらライブセットは完璧に作ってるから、あとはどんなハプニングをが奇跡になるっていうか、ハプニングゼロやったら100点満点やけど、ハプニングがあったら120いけるっていう、だそういうハプニングとも出会おうと思ってるし、
なるほど、
だからもう最悪ベロベロに飲まされてもそれがその日の
はいはいはい
って思ってるから、自分のそのでもまあ飲みたくなかったら飲まへんけど、自分が飲みたいなでも不安やなとかっていうところはもう削除して、
なるほどなるほど、
それでもかつてのそのチプルスさんその引きこもってたっていう時期とは真逆ですよね。
そうですね、だからあのなんか昔はノンフィクションの本とか映画って絶対興味なくて、なんかエッセイとかもあんな本じゃないって思ってて、
うん、
なんかもうだから曲もこれはなんかノンフィクションですとか歌姫とかが言ってたらな、もううわめっちゃ寒いって思ってて、
うん、
そんな女の子の恋日記なんか何にもアートじゃないやんって思ってて、で映画もノンフィクション映画はボクサーなんかストーリーとかも全く興味なくて、
はいはい、
いやそんなん別に映画に求めてないっていうか、
はいはいはいはい、
フィクションを求めてて、フィクションでどれだけイメージでアートしてるのかとかもあるし、何よりノンフィクションって現実やからあんまり触れ合いたくないものやって、フィクションと触れ合って癒されるっていう感じもあったんで、だからずっとフィクションのものを選んで見てたんですけど、でも今はもうだから昔はほんまに映画と本とゲームとそれだけが生きがいで、そこだけが逃げ場で寄り添ってくれるものやったんですけど、でも今はもう全部全くなくなって、本とかも1年に1冊も多分読んでないぐらいの、それはなんかこう本っていうフィクションのなんか世界に入り込むより、その本閉じて家出たらノンフィクションのストーリーがある、友達とかと遊んだりとかっていうのが面白すぎて、なんかそっちに完全にシフトしてるっていうか、だからずっとフィクションとノンフィクションって、ノンフィクションはアートじゃなくて出来事やし、フィクションはアートで、でもそのフィクションがノンフィクションに勝てないところってスリル、
うんうん、
ノンフィクションでこれノンフィクションでこんな、例えばホラーも完全に作り物やったら、うん、作り物やろうで終わるけど、これがほんまにあったっていう話やったらまた一個怖さが増すのと同じで、だそのノンフィクションのスリルが今心地いいっていうか、
なるほど、
これ飲んだらどうなんのやろなって思いながらライブ前にいっぱい飲んだりとかっていうのがスリルっていうか、
あ
そういう意味でノンフィクションだ、その昔と真逆の、
そうですね、
今っていうのはそういう感じです。
完全フィクションの曲とか作りますか今？
完全フィクション、でもなんか曲を作る上ではフィクションノンフィクションっていうのはあんまり関係なくて、なんか多分本能をぶち抜く言葉ってあると思ってて、そのアーティストのキャラクターと声とメロディーと言葉とが全部が合わさって本能をぶち抜くっていう、それがフィクションであろうとノンフィクションであろうと関係なく、なんか半泣きになってるとかっていうことがすごい、なんていうか音楽っていうか歌詞、詩じゃなくて歌詞のすごいところを、なんかそうだから今日モロハのライブですごい思ったのは、なんか些細なことってこんなに泣けるねやっていうか、
おお。
なんか人間味っていうか、めっちゃちっちゃなことやんっていう、誰かが死んだわけでもないし、うん、何かができなくなったわけでもないのに、些細なことがなんかっていうのは本能をぶち抜かれてるっていうか、そういう言葉っていう風にかなんか考えるっていうか感じて作っていってるんですよ。だから作る時にフィクションノンフィクションは全く考えない。
そっかそっか。でももともと例えば全部自分の身に覚えのあることだったりするわけですもんね。それをどっちの方向に伸ばしていくかみたいな、
あ、そう思う
話ですもんね。そうか。いやでもなんかそのこもってた時期がやっぱあったからこそ今の爆発力みたいなとこなんですかね。
そうですね。
そうですよね。きっと話聞くと限り俺たちはまあでもね、安易に想像できる部分じゃないのかもしれないですけどね。その
でもなんかライブで、
はい、
今日のライブとかもそうやったんですけど、なんかめちゃくちゃするっていうか、惹かれたり嫌われたり、
はいはい、
何やねんこの人みたいな、
はい、
って思われることがなんていうかルーツっていう、
はいはいはい、
その中でシャウトしてる自分っていうのが昔その何も馴染めず家で部屋で叫んでたシャウトっていうと一緒っていうか、
ははは
だからなんかこうどう思われようとそのなんかそのルーツとになって、
はい、
だんだん自分で入り込んでいくっていうか、
は
あ、今一個嫌われたとか今惹かれたっていう瞬間にだんだんまたあの時に戻っていくっていう
か、はあ、そうか。じゃあ変な話、例えばですけど今日俺 MC でも言ったんですけど乾杯とかって、
はい、
クラブとかだと後ろで聞いてないお客さんとかいるじゃないですか、
はい、
そういうの聞こえてくると割とそこで集中力切れるとかって多分まずないっすね。
いやめっちゃあった
っす。あります。
今まではめっちゃそれはなんていうかそれに対してイライラしたし、
あ、惹かれるのは
見ててい
いんだけど興味なしはやっぱいい。
興味なしはめっちゃ
見たくて。そっかそっか、そうっすよね。そうだよなそりゃそうだ。
そう、でもそういうところなんで、そういうところにムカつくっていうのは昔のまんまで、でも目の前にめっちゃ聞いてくれてる人がいるっていうのが今っていう。
そうっすね。
だからパッて切り替えたらそっちにハーってなってるけど、でもこっちにもう後ろがどうだろうと関係なく目の前をこうバチッて一語一句聞き逃さず聞き取ろうとしてる人がいるっていうのが今っていうか、それがあるからライブができるっていうか、
そっか。
だし何かもともとそんな興味のないところに興味を持たせるとかっていうことってめっちゃ属性的っていうか、何かそんなによく考えたらなんでそこに響かさなのわかんないけど、なんでそこに響かしたいのやろうとかとこまで考えるとすごく、まあ、でもそういうところとの戦いで自分がどんどん作られていくっていうか自分が強くなっていくって思うんですね、
はい、ちょっとこのサウンドブラグに撮るにはいい話すぎる
メタルギアの話から入って
メタルギアの話からそっか、でもなんかこの話聞いてライブ見てもう一回聞いてほしいね。これサウンドブログ聞いてる人はね、今日来れなかった人は、うん、なんか俺はやっぱライブ見て最初に見た時、まあもうそもそも今回俺は YouTube で映像を見てで、あ、この人呼びたいなって思ってメールしたって言ったんですけど、俺やっぱり大体 自分の中でこの人どんぐらいすごいのかっていうの測りの、それを測る一つの物差しとしてパッて見た瞬間に、うわ嫌いって思うんですよ。嫌いっていうのはそのなんだろうな、すげえ目立つ転校生が来ちゃったみたいな、結局なんかこうあぶち抜いてる人だっていうふうに思うと、なんかこうやっぱりその自分も同じプレイヤーとして、こう嫉妬だったりとか悔しいなとかっていう思いがあって、でそれ自分で認めたくないもんだから嫌いの方のモチベーションに持っていくんですね。だどんどんどんどんこう画像を見るたびに、あー嫌いだわとかって一生懸命嫌いなとこ探すんですよ。あー嫌い嫌い嫌い、あこういうの嫌いとかっていうふうに思えば思うほど、やっぱそれをもう25になった時に、あー好きなんだな俺そういう人が、だからゆえにその好きっていうことはどちらかっていうと負けに近いんですよ、感覚的に。
はい、間違いない、まるで一緒ですね。
好きっていうのは負けに近いから、だから俺は最近はよく言うようになったんですけど、好きなアーティストとか聞かれたらあんまいないっていうか、そこそこ好きぐらいのアーティストの名前しか口にしないとかすることが、まあ、今は全然違うんですけど、だからなんかパッと見た時に聞いた時にやっぱりなんかそう嫌だなと思ったんですよね。でもねやっぱそれじゃいかんなと思う、どんどんどんどんって自分がこう悔しいとかね、そういう壁にぶち当たることっていうのはね、本当はステップなのに、そのステップをこう一時の悔しさから逃げるために避けちゃいけないなと思って、今回連絡させていただいたんですけど、そういう感情ってあります？
いやめっちゃあるっすね、めっちゃもう
そういうのを感じたライブって覚えてますか？
いやライブっていうか、いやもう全部その何かと、そのなんかレベル簡単に言ったらレベル的にも別にもうあの海外のエアロスミスから 大阪ローカルまでスピッツもミスチルもなんかそこはいいなって思った瞬間、うわじゃあこれと一緒にじゃあなんていうかレコードタワーレコードっていうところで一緒に並ぶところにいるのに、ここうわこんな好きな、こんなファンな感じってめっちゃ負けてるって、好きは負けるっていうのはそれ全く同じことめっちゃ思うっすね。だからなんか、だから自分はあんまり目立たなくていいって思ってる、そういう風に自分が思うので、そんなになんか俺売れてるぜとか、俺イケてるぜとか、俺やばいぜっていうことを自分でできるだけ隠し地味に活動していけたらなとか思ったりするんです
よ。おー、それはどういうことですか？
だからその自分があんまり派手なものも好きじゃないし、なんか派手なものに、まあ、好きなのかもしれないですけど、もしかしたらなんか
いや好きでしょ、
なんかこう嫉妬とかっていうところ、はい、嫉妬とかコンプレックスっていうのがほんその一人でいるっていうことは、はい、あの地元の祭りで、
はい、
なんか祭りの近くに行ったらみこしが担がれてなんかわっしょいわっしょいって聞こえてくるんですけど、はい、もうそれも爆切れしてたっすね。もう何がわっしょいじゃんみたいな、もううるさいし華やかな場面で俺はそんなん行かへんしっていうので、こう多分それ嫉妬とかコンプレックスとかっていうことがうわーって爆発してイライラしてるっていう。だから晴れの日とか嫌いでピカピカやったらみんなどっか出かけんねやろなと思ったら、自分は別にいつもと一緒の真っ暗な部屋でいるっていうのがすごくムカつくっていうようなことになるので、なんかこう自分は活動していく上でなんかそんなに地味なところをさーっとゆっくり行けたらいいな
って、
なんかそんなになんかなんか全員の1位を別に狙わんでいい、まあ、誰かの1位で、まあ、全体的に見たら4位とかっていうところっていうかでいいって思ってる でもそれはなんか自分がそういうところになんか嫉妬してきたしっていうのがあるから、そのなんかそこに向けて活動してるっていうか、昔の自分に向けて、うん、でも未だにやっぱりその売れてたら、うわ売れてるとか人のこと思ったりするし、単純に悔しいとかそういうのは別に思うし、そうか、みんなあるでしょ。
いや、みんなあると思うんですけどね。でも割とみんな割と仲良くやるじゃないですか。
いやでも昔スピッツがミスチルのことをちょっと悪口言って、なんか売れやがってみたいな言ってるのは覚えて、未だに覚えてる人、やっぱそういうとこはあるっすよね、うん、そういうとこ別に隠す必要も多分ないし、
なんかもう結局やっぱ思うのは、なんかその感情が自分にとってどう働くんだろうなっていうのを俺すごく最近思って、はあ、なんか嫌いとかすげえ、その別に俺その嫌いのままでもよかったと思うんですよ。チップス見て、え別にあんな大したことねえよとか周りに言って、その自分が本当は好きっていう感情に気づかないふりでも、それがちゃんと自分のモチベーションになって、うん、わーっていけたらいいんですけど、なんかそういうこの野郎とかあいつよりとかっていう感情ってどうにもこうにもいけないなっていうところに来て、その一歩目だったんですよね。なんか俺、うん、あのシャングリラ来てくれた時も俺話したと思うんですけど、
シャングリラ、
そう言ったら、そうやっぱ、うん、ブルハーブとかそれこそね、うん、とかにもイベント呼ばれてえと思ったんですよ、はい、どんなケースでも壊れていきたいっていう思いがあって、は自分が好きな人特に、
はい、
だから招くっていうのがどうも俺はなんかこう、
あ
どうなんだろうなと思ったんですけど、やっぱこうやって自分が場所を作って、そこで誰かがその呼んだ人がやってくれてっていう環境で、その後俺らがライブしてとか、その前に俺らがライブするっていうと、なんかやっぱいつもと違ったバイブスが出てきたりとか、あとやっぱり今日のライブっていうのは、あの今まで何回か見たライブと違った目線でやっぱ俺も見れて、なんかこうもっとこう肩の力抜くとこ抜いて、なんか受け入れてやっていくっていうところにいろんな発見あるんだなというふうに俺が思ったっていう感想を今ここで述べました。
そうです、入り口と出口が違う。
そうですね、そうですね、出口が、うん、喋ってたらもうそんななっちゃいましたね。うん、
最高の夜やったんです
よ。うん、よかったっすね。
うん、
もう
でも待って、あれシャングリラってマジであとじゃない、1年の前じゃないか。
いやでも半年も経ってないんじゃないですか。
半年も、
何月に行ったっけあれ。
夏とかじゃない。
あ、ほんと。
いやでもあの今自分が今楽しいから言うけど、
はい、
こうあの日なかなかアーティストはアーティストにメールを送るってことも多分ないと思う中で、こうメールをくれて、でそのメールに実際に足を運ぶっていうことも多分あんまりない 中、なんか行っちゃった、あの日がこう今を
生んだ。そう
です ね、なんかこう運命とか偶然とかっていうことがまさにっていうか、あの日例えば俺がメール無視してたり、メールを返せずにいたり、ちょっと今日用事で無理ですとか言ってたら、この日がなかったっていう。
そうですね、
ってことはあそこで完全にレールをカチャって入れたって思ったら、あの日は別に大したことない日っていうか普通に過ぎていった日やけど、今思ったらあそこで完全にレールがこっちに向いてたっていうことも、すごい感慨深いですけど。
そうっすね。いや俺はでも印象深い、俺はもっと遡るんですよ。
あ、そう。
このメールを送るのか俺は。 要はさっきの話じゃないけど、はい、いいのかお前それでと、
もっと個人的な、
そう、もっと個人的な、これを送ったらなんかちょっとお前いいのか、今まで守ってきたものはどうなんだと、はい、誰を見てもヤバいと言わないぞと、俺が一番いいんだと、招くってことはやっぱいいって認めてるってことですかね、
はい、
もう送るか否かのその、
でも僕はあのメールを来て、はい、メールが来て、あの行って、メールが来た時は思ってなかったけど、ライブであの俺が一番ヤバいっていうのを聞いた瞬間に、はい、あ、この人自分と同じっていうか、うん、このメールをなんかすごい、なんていうか、ファンの人から来るメールとは全然違うメールっていうか、あ、あのメール、あ、そうか、やっぱりそうかっていうか、
あ、
この人た、なんかこう、なんていうか、ちょっとトゲがあるし、なんか攻撃力を持ってる、あの丁寧なメールだけど実はやっぱり攻撃力持ってるみたいな、そりゃそうか、ラッパやもんなみたいな、
そうっすね、
思ったっすね。でもその時にだから自分を感じたっす、自分のトゲを。
そういう時って嫌な気味がありません？
いや一個もなんな
かった。本当っすか？俺ね、同族嫌悪みたいな感じる時あるんですよ
自分と似てる、
自分と似てる部分とか見ると
あ、それはでも一切、めっちゃ友達になりそうって思う、
もうある種ひねくれてないかもしれないですね。
あ、そうなんですかね。
俺のがちょっとやっぱ
や
っ、その部分で言ったら結構俺はあれかもしれないですね。そっか、いやちょっとこれあれですね、続編はどっかでまた
続編を
ちょっとまたどっか いろんなとこ行けたりですね。
いつの間にそんなベロベロになったんですか。
ええー、ちょうどね
なんか
あの酒弱いっていうのもあれなんか片付けつつね、余ったお客さんの余ったお酒を中で飲んでたんですよ。
喋ってるうちに目がどんどん細なって
そうそう、いつもですよ。
ちょっとコストもいいんでね、俺たち
コスト、
移動費という意味で、
はいはい、
ちょっといろいろ行きたいですね
いや、僕も一人なんでコストはめっちゃいい。
いいじゃないですか、僕らもまあ二人なんで、
はい、
まあ最悪一人で置いてくんで
アフロも置いてく
る、ね、いや、俺はいやいや、多分クラシックギターで弾く CD ショップしたら俺もいらないじゃんね、一人で
そうい
や、ちょっとじゃあちょっとここ場所をちょっと借りて、うん、まあ北海道から沖縄まで各いろんなイベントのオーガナイザーさんモロハ、チプルソーセットで呼んでください。
そりゃそうですよ、だってここいないし
よろしくお願いします。セットじゃなくてもいいですね、セットでいいよ、別にここでもいいんで、うん、ライブしたいんでよろしくお願いします。はい
はい、
そんな感じでお願いしておきましょう。
これ何分ぐらいのもんなん
ですか。今いつもね30分でね切ってるんですよ。多分これも1時間ぐらいで撮って
ました。今1時間撮ってますね。
ライブと同じぐらい、
ライブぐらい、
今日
ぐらい。いやでもよかった、ちょっともうこれ終わろう。
なんだろう、なんかいきなり
じゃあ言っていい、
うん、
眠らしちゃったからだんだんとお腹も空いてきちゃったな。
いや、うまい飯、
うまい飯食い
ましょう、ね、ましょう、
これから飯食いきましょう。
はい、
じゃそんな感じで終わりますか。
はいっす、
おやすみなさい、
おやすみなさい。